長官、うん、
僕が入りますって言ったというくだりを知らないリスナーの皆様、大変失礼いたしました。
よく拾ってくれた。
ハンカ長官、よろしいでしょうか。
はい。長、
長、
ハン。
さあ、皆さん、置いてけぼりのリスナーの皆さん。
早くやってよ、俺のコーナー長いんだからさ。
お、俺先月そんなにくだりじゃねえかよ。
だから今回先にしてあげたでしょ。
なんか優しさを感じない。例によって僕は音楽の話をします。音楽の話します。
あの先月僕 DJ でやりますって告知させていただいてたんですけど、本日ですね、本日ですねっていうか、その今収録してる今はですね、
はい、
あのそれが終わった2日目になります。
はい、
で DJ は
21日でええやんけ。
あ、もうそう、21日ですね。
だって19だって告知してたんだから
。いやでも遡らなきゃ分かんないから、すごい。はい、21日、はい、夜の8時ですね、今収録しているわけでございますけれども。
その通りです。
はい、あのちょっとまあ飲み屋で、渋谷のバーで DJ やってたんですけど、
うん、
あのイベントがですね、あの皆さんジャミロクワイ分かりますよね。
はい、
うん、ジャミロクワイがもうすぐ来日するっていうのと、
あの動く床の上を歩いてる人だね。
そうそうそうそうそうそう、そうだね。そのビデオクリップが思いつく人が何人か分からない。カップラーメンの CM かなんかでも使われたよね。
あー確かに、
うん、替え歌で使われたんですけど、まあ、そういうジャミロクワイと、あとあの日本でサッチモスってバンドがいるじゃないですか。
はい
はい、あの辺を好きな人たちが集まって、じゃあみんなで DJ やろうよみたいな。
今クソ流行ってる、
はい、サッチモスさん流行っておりますね。で、基本的にはですね、アシッドジャズっていうジャンルがまずあります。
はい、
でサッチモスは 今の日本のバンドなので、まあ、アシッドジャズに影響を受けた日本のアーティストということなんですけど、
うん、
アシッドジャズっていうのはなんかイギリス の、まあ、80年代のクラブシーンでなんかジャズとかファンクとかそういうのが好きなミュージシャンがちょっとこう、踊れるような音楽をやってたっていう文化がアシッドジャズって言われてるんです。
打ち込みな、
打ち込みではない、あ、打ち込みとは限らないです。
とは限らない、
うん、どちらかというと生のバンド、例え、まあ、ジャミロクワイもあの出た当初、まあ、90年代ですけどね、ジャミロクワイは、バンドでしたし、あのインコグニートっていうバンドとか、
うんうん、
あのそうそう結構、まあ、アシッドジャズの代表としてよく言われるんですけど、あとはその日本でもモンドグロッソっていうバンド、
うん、
はい、大沢慎一さんっていう人がいるんですけど、バードっていうソウルシンガーとか、
あと、
それこそオリジナルライブの田島隆夫さんとかのプロデュースもやってたりした気がするんですけど、結構日本のソウル界、90年代のソウルとか、あの、まあ、ああいうおしゃれなクラブシーンみたいなものを日本人としてリードしてきているみたいな人でですね、あの非常にかっこいいんですけど、まあ、そういうイベントに出てました。でそういうのかけてきたんですけど、今日紹介するのはですね、まあ、ジャミロクワイとかインコグニートとかもいいんですけど、そのモンドグロッソっていうバンド、日本のバンドなんですけど、小沢慎一さんのバンド、モンドグロッソをちょっと紹介しようと思います。
ほう。
はい。なんで紹介しようと思ったかっていうと、僕が最近よく行く飲み屋がですね、銀座のミュージックバーっていうんですけど、そこが大沢慎一さんと、あとミスターチルドレンのプロデュースやってる小林武さん の、
うんうん、
あの2人がオーナーやってる店で、
うんうん、
スピーカーが大きな冷蔵庫ぐらいのでかいスピーカーが2発あってですね、うんうん、そこでレコードで DJ するっていう、のお店があって、そこのお店が大好きでよく飲んでるんですけど、あの音がいいから音が聞きに行ってる
セレブ
高いけどね。だからね、ちょっとゆっくり飲むっていう感じでやってるんだけど、あのそこの DJ の人がですね、今回モンドグロッソのアルバムに参加していてですね、北本君っていうんですけど、まあ、そういうコネクション的なものを紹介したいっていうのと、大学の頃に対バンしてた大和田圭ちゃんっていう女の子がコーラスでそのモンドグロッソに参加しているので、完全にね、身内を紹介したいという不純な動機でですね、今回モンドグロッソを聴いてもらおうと思って持ってきました。とりあえず聞いてください。モンドグロッソのラビリンスです。
はい、というわけでですね、モンドグロスのラビリーズ聞いていただきました、爽やかじゃん、
シャレオツですな、
シャレオツですよね、今からの季節になんかちょっとこうドライブとかで聞いたらめっちゃテンション上がりそうな感じで、
いいですね、
ね、でそのモンドグロスを、まあ、さっきあの聞きながらでさっきも調べてたけど結構ね、あの本当に聞いたことある曲とかでも実は大沢さん作ってますみたいなこともあると思うんで、あの、ちょっともし興味があったら調べてみてください。で今の曲は結構こう、スムースなジャズよりの、まあ、ダンスチューンみたいな感じですけど、結構いろんな幅のある曲がもちろんありますのでですね、ぜひいろいろ聴いてみてください、そういうというわけで今回はモンドグロスを紹介させていただきました。ありがとうございました
さっぱりしてるね、変わらず。
それではまた来週、
いつまで、
あれ
わしのコーナーやで、次、
あ、それでは
わしの恐怖映画館のコーナーやで、
また来週
真夏の恐怖映画館。
はい、お待たせいたしました。
深いな。
真夏の恐怖映画館のコーナーがやってまいりました。
僕早めに巻いて終わったんだから感謝してよ。
真夏になってきましたね。
このコーナーのために巻いたんだからね。
5、6、7、8、9、10ぐらいは真夏だと僕は思ってるんでは
い、もう何も言いませんそれ
真夏
聞いたことある
し、真夏が長い
ということでね、はい、真夏の恐怖映画館のコーナーを、はい、まあ、結構久しぶりなんじゃないかな。
そうかな、うん、
やらせていただきたいなと、
はい、
思っておりますが、
う
ん、
はい、
なんと、
はい、
映画の紹介をしません。
お、
タイトルに問題ありじゃないですか。
そうですね、うん、あの先月ですね、
はい、
あの日本語ヒップホップについてね、
はい、
僕が好きだっていうことをただ単に語ったっていう、
うん、そうだね、好きだという情報だけだったね。
そうですね、うん、それについての、はい、あのナチュラルミュージックをシャッフルでやらせてもらいましたが、
はい、
今回は、はい、真夏の恐怖映画館に関して、うん、映画じゃないけど僕が好きなネタを語るっていう、う
ん、ネタ
シャッフルシャッフルシャッフルみたいなコーナーです。
うん、まあいいやちょっと分かんなくなっちゃった
混ぜたら何でもいいんですか振ったら何でもありなんですか。
そうです、もうどんどん自分のコーナーも改変していこうっていうスタイルなんです。
いいですね、もうやりたいことをやっていきましょう。
そうなんです、はい、で今回紹介するのは、はい、これもあの先月に引き続き、はい、今更感はすごく漂うんですが、
はいはい、
皆さんはSCP ファウンデーションってご存知ですか？
ん
SCP ファウンデーション、
ファウンデーションってあれですか、顔に塗りたくるあれですか？
そう
じゃねえだろこの場合
ファウンデーションも、うん、あの日本語は訳は、
なんだろう
ここでこんなに引っかかられるとは思わなかったんですけど、
はい、何でしょうか。あ
の財団のことですね。
財団か、
はい、SCP 財団というのがありまして、うん、それは皆さんご存知じゃないですか。
ないです。
そうです、そうですよね、これも最高機密事項なんで、
うん、
それ今から話しちゃうんですか。
そうですね、
最高機密話しちゃ
う。そうそうそうそう、
はい、これ放送流しても大丈夫なやつですか。
いや、これは消される可能性は多いと思います。
なるほど、
あれ誰か来たようだみたいな、そんな
大いにありますよ。
なるほど、なるほど。
ただ、うん、これ実はですね、まあ、オカルト好きの人なら結構知ってるんですけど、
はい、
あの SCP ファウンデーションとは SCP と呼称される自然法則に反した物品、場所、存在を取り扱う架空の組織 SCP 財団について記述する共同創作サイトである。
へー、というミキみたいなやつですか。
もうそうなんです、そうなんです。そういうものなんですけど、作品世界における財団は自然法則に反した異常な存在、場所、物体、現象、これらはそれぞれ特殊な収容方法のファイル番号で呼称されるものなんですけど、これの保護研究を世界各国の政府より委任された秘密組織とされております、
うん、
で SCP オブジェクトはもし収容せず放置すれば人間や少なくともその少なくともその現実認識や正常な感覚に脅威を与えかねないとされる。でこれらのオブジェクトは研究の優先順位や予算の編成などを考慮した以下のオブジェクトクラスが割り当てられている。まず一つ、政府、
うん、
現時点において安全かつ確実に収容できるか対象をわざと活性化させない限り異常な現象は発生しないというものがこのクラスに割り当てられている、うん、でもう一つはユークリッド、
うん、
性質が不明であるか予測ができない場合に割り当てられるクラス、
うん、
性質が判別するか、まあ、判明するか再分類が行われるまで一時的に割り振られることもある、
うん、
そしてもう一つがケテル、財団職員および全人類に危険をもたらす存在で収容時に複雑な手順を要するか現時点で財団による収容ができない場合に割り振られる、
うん、
SCP 財団はこれらのオブジェクトも収容できるようにすることを目標としているが、うん、最後の手段として破壊されることもある、
うん
うん、こういったものなんですよ、
うん、なるほど。
もうこれでよくお分かりですよ。
ん？
いや、なんとなく想像はついてきたけど、
はいはいはい、
要するに、
うん、
あの世の中で広く共有されてるネタ元みたいなことだよね。
そうなんです、
うんうん、
あの 人知を超えた生物だとか、
うん、
現象だとか場所だとか、うん、物品だとか、
うん、
そういうものを、保管している架空の財団がある、
うん、
という設定のもとに全国の全世界各地の人がその物品についての情報を自由に書いている、
まあ、
正確に言うと自由にじゃないんだけど、ちょっとちゃんとしたクオリティを保つためにそれ書くことを許される権限みたいなのがあって、なので正確には自由じゃないんだけど、いろんな人がいろんないわゆる SCP オブジェクトと呼ばれるものをサイトに共有していってるんですよ。そういうサイトがありまして、これ SCP 財団が登場する創作物の起源は英語圏の大型匿名掲示板にありまして、もう10年経つんですけど、2007年に投稿された SCP-173 をきっかけに同様の封じ込め特別手続き文書を模した短編が多数投稿されるようになったと、
うん、
これあの特徴として、うん、SCP-173 って書いてあって、うん、収容方法どうこうしてください、このように扱ってください、
うんうん
う
ん、
こういうことが起こった場合はこういう手続きを取ってください、
うん、
概要、このオブジェクトはこういう性質を持っています、こういう存在です、こういうことをするとこうなりますみたいなことが、うん、いわゆる機密文書形式で書かれている、
うんうん、
それがこれで言うと SCP-173 なんですけど、
うん、
まあ、001から999とか、
うん、
で今となってもう何千と投稿されていて、いろんな種類があるんですね、
うん、
でまずこの一番最初に作られた SCP-173 っていうものは、
うん、
彫刻オリジナルという名前が付けられていて、
うん、
あの一切動かない彫刻なんだけど、
うん、
あの目をつぶった瞬間に、
うん、
見ている限りは一切動かないんだけど、目をつぶった瞬間に瞬間移動して、で最終的にその近くにいる人の首を折って殺すっていう、
うん、
これはユークリッドに分類されている。
やべえ、めっちゃプロフェッショナルなだるまさん転んだじゃない
ですか。そうそうそうそうそうそうなんです。
間違けた。
そうで、財団には D クラスと呼ばれる、うん、あの死刑囚が、うんうん、あの秘密裏に財団に供給されていて、うん、その人たちがその SCP-173 の収容の場所を清掃しに行くんだけど、例えば3人1組で、あの作業員以外2人は常に見ておかないといけない、うんうん、で誰かが見てない状態が起こると、うん、何らかの不明な移動手段によって移動するから、うん、っていう設定のもの、うんうん、こういうものがいっぱいあるんです。で例えば政府に分類されるものだと SCP-1356、うん、ゴムのアヒルっていうものがありまして、うん、ゴムのアヒル、いわゆるお風呂に浮かべるゴムのアヒルのおもちゃなんですけど、これは別に単体であるときは一切何も起こらないんだけど、人間が持って水に浸かると人間の周りの水が一瞬で消えるっていう、うん、性質を持つオブジェクトだとされてるんですよ。
お風呂入れない、
そうそうそうそう、人間の半径何メートルとかの水が瞬時に消えるっていう、
それだけ浮かべてると何にもなんないけど、
そう、人が持って持つことによって活性化してそうなるっていう設定のものがありまして、これなんかはまあそうしない限りはだとすごい有害な現象は起こらないので、うん、政府クラスにあの認定されてるんですけど、これが世の中に出回ると未知の力が世の中の人に見られるわけだから、うん、財団が秘密裏に預かってるっていう設定
のもの
ら
しいな。
そうそうそう、でテテルクラスっていうのはもう特に危険なものに分類されるクラスなんですけど、これで一番有名なって言ったらあるんですけど、有名なのは SCP-682 っていう不死身の爬虫類っていう存在がいまして、うんうん、そいつは本当不死身の爬虫類なんですよ。見た目が爬虫類っぽいワニみたいな感じなんですけど、とにかくどういう手段を持っても破壊することができない、殺すことができない、うんうん、でかつ知能を有していて喋ることができるんだけど、基本的に人類に対してすごい敵対的に
喋れたか
なので、うん、特にこの退治した人間は不死身の爬虫類によって殺されると、うんうんうん、だから常に塩酸を浸した箱の中に詰め込んでおくと、うん、そうなると体が溶ける修復するっていうのを繰り返して膠着状態にさせることができるから、うんうん、だけど実験とかをするにあたって何度も脱走して何度も職員に対する被害が出ているっていう設定な
の。なるほど、ね、そんなことをするから人類に対しての恨みが募っていくんじゃないか。
もともとなんか恨みがあったっていう設定らしいけどね。だからこういう設定は全部いろんな人が自由に作って、うんうん、そのオブジェクトをこう投稿していっているっていうサイトで、結構ね今もうさっきみたいに何千個あるので、うん、読んでいるとすごい時間泥棒というか無限に読むことができるっていう楽しさがある。でこれがまず一ついいのは報告書形式で書かれているので、こうフィクション的なね、不死身の爬虫類なんて存在がなんかいわゆる SF のモンスターっぽいベターな感じじゃん。なんだけどそういうフィクション的な興ざめ感をちょっと防いでる部分があるんですよね。不死身の爬虫類は全長何メートルの爬虫類型の生物ですと、あの未知の器官を持ってあの発生することができます、人間の言葉を喋ることができますみたいなことを基本的に報告書としてただ書かれるだけなので、あのなんていうの、リアル感をそれで増している。
なるほど。
で、あとは報告書の中にものによってはこう 黒で潰されてる箇所がある、お検閲されてこれは削除済みそういうのも全部あって、そういうのを見ながらこう想像力をかきたてることができる。で、うん、さらに言うと、基本は、収容方法と、概要についてなんだけど、うん、それに加えてインタビューログとか実験ログがすごいあるんです。その682に対する実験をした実験ログ、何々博士がこう話している、うんうんうん、それに対してどう答えたかみたいなのがずっと書かれている別の実験ログが報告書としてあって、うんうん、それも読み物としてすごく面白い。
それは日本語版があるってこと？
あ、日本語変換、その訳されてるサイトがあります、うんうん、でその D クラスの職員たちがそれによってこう傷つけられて、うん、でインタビュー終了ことが書かれているようなものとかがすごいあるし、博士によっては名物博士となっている人たち、いろんな SCP オブジェクトに対していろんな実験をしている 有名な博士も、なんていうの、自然発生的にできてくる。
SCP 界のムツゴロウさんみたいな。
そうそうそう、実際 SCP、 他の SCP の影響によって自分も SCP になった博士とかもいるし、その影響をもろに受けたせいで、っていうことも書かれている。そして SCP 同士の実験も豊富で、682なんてこの爬虫類はすごいベタなんだけど、この682が人気なのは、さまざまな SCP とコラボしてるんですよ。先週話したあのゴースト・イン・ザ・セル・シェルのやつみたいに、オールド AI っていうあの SCP オブジェクトがいて、これはとある学生が自立のプログラムを組んで飽きて5年間放置しといたら、凄まじいぐらいに自立思考が育って、もう自分でコピーでいろんなネットを介していろんなところに行くし、自分ですごい喋れるようになるし、ただ人間に対してすごい敵対的な設定のオブジェクトがあって、封じ込めのためにフロッピーサイズぐらいとかに小さくして、記録が残らない、自分の記憶としてのデータが残らない、小さくしてやってるんだけど、その中でもいろいろ自分のプログラムを書き換えて少しずつ記憶領域を伸ばしていってるみたいな設定のやつがいて、そいつが682と一緒に会話してる時に、 なぜか2人はすごく通じ合って、なんか未知の方法ですごくあのコンタクトを取り、オールド AI も682もあいつにまた会いたいみたいなことを言っているみたいな設定があったりとか、そういうところがねすごくね面白いんですよ。でこれってオープンワールドなんで、いろんな人が書いたりしてるので、現代のいわゆるクトゥルフ神話みたいなもので、誰かが作った設定を使ってさらにいろんな設定を膨らましたり、いろんな実験ログを作ったりっていうことをやっている。でまあね、すご本当に膨大にあるので今は、面白くないものもあるし、まあ、人気な作品もあるんだけど、まあ、ちょっとねあの読み始めて挫折する人も結構多いと思うんですよ、だけど今はあの SCP についての解説動画とかもいっぱい作られていて、この SCP に関してはこういうものですっていうのをこう動画として解説してるやつとか、結構有名どころとか、に絞って解説してるとかっていうところもあるので、そういうものも含めてこう見てみるのも結構面白い。ですごく最近は凝っていて、この本当に読み手の読解力を有する SCP、あのしっかり読まないと、書いてあるだけだとこれのどこがダメな、あのケテルクラスなのって思うんだけど、あ、なるほど、こういう使い方をしたら人類が滅ぶ可能性あるわみたいな感じのものとかもあるし、読み手自体をこうその物語の中に取り込むような作品とかも評価の高い SCP の中にはあって、読んでいる文章の文字が置き換わるみたいな SCP とかもあるんだけど、それは報告書を読んでいくと下の方で全部置き換わった状態になってるって、あ、俺もこれに感染してるっていうのを味わうことができる SCP とか、そういうものがね、なんかもう ちょっとね一時流行ってあのバッて取り上げられた時期があったんだけど、それがちょっと下火になって今またちょっと盛り上がって取り上げられてるみたいなので、まあ、初めて知ったっていう人とか、ちょっと面白そうだなと思って読み始めてみたけど少し挫折したっていう人は、今そういう動画とかを見たりして、見て見るのもいいんじゃないかな。
面白いね、
この本当に SCP オブジェクトについてこう、ね、言ってるともうキリがないので、有名どころはすごくあるんですけど、キリがないのでちょっと興味があるって人はその日本語版のウィキとかを見てみたり、そういう動画を見てみると面白いんじゃないかなと、特にね梅雨時期の夜中にはそういうものを見てみたらどうかなと思っております。
ほい、ほ、あれもしかして
ん
終わるの、
え、だってもう17分になる。
あ、おお。
というわけでまた来週。